はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはこちらですね。切り替えの悪さの原因ということでお話をしていきます。最初にいただいたメッセージ1通読ませてください。こちらですね、高校女子の、バスケ部の顧問をしています。いつもインスタグラムや YouTube を拝見して勉強させてもらっていますということでありがとうございます。オフェンスからディフェンスに切り替わるのがいつも遅く穴ができてしまうことが多々あります。練習ゲームなどでは切り替えを意識して早く捕まえるように練習をしているのですが、なかなか身につかないように感じますと。何かいい練習があれば教えてくださいということでね、メッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、何かいい練習があればということではあるんですが、まあ、練習方法、ドリルの紹介というより考え方ですね。オフェンスからディフェンスへの切り替えがいつも遅いということなんですけど、これはですね、今日お伝えしたいのは、ディフェンスの始まりというのはオフェンスの終わりであると。ということですね。オフェンスの終わりがディフェンスの始まりであるという、この言葉をぜひね、頭に入れていただきたいなと思います。おそらく質問者さんのチームは、オフェンスの終わり方が良くないので、ディフェンスの切り替えが悪いんじゃないかなって思うんですね。なので、例えば、戻るためにハリバックのね、単純に走るスピードを上げるとか、早く捕まえるために戻るとか、まあそれも大事なんですけど、そこ以上に改善しなきゃいけないのはきっとオフェンスの終わりなんじゃないかなって思います。はい。でね、オフェンスっていうのは攻めですよね。攻めなんですけれども、オフェンスっていうのは常に守りを考えなきゃいけないんですね。でディフェンスっていうのは守りなんですけど、ディフェンスっていうのは常に攻めを考えなきゃいけないと私は思っています。どういうことかっていうと、オフェンスってこう攻めることなんですけれども、全員がリングに向かってみんなが突っ込んでいったらですね、オフェンスが終わった時にディフェンスに転じるのがものすごく悪くなるんですよね。だからフロアバランスを保ち、ミスをしてもすぐに戻れるっていうことだったり、あとはもっと言うと、ミスをしないためにですね、一人はこうガードの選手とかがセーフティーに残っておくとかね、そういうことが必要なんですね。だから攻めの時ほど守りを考えなきゃいけないっていうことは、私は思っています。で逆にディフェンスっていうのは、守りっていう言葉通りに全てこう引いちゃってね、相手が何かしてくるのに対してついていこうっていうふうにすると大体守れないんで、自分から攻めていく、ボールを取りに仕掛けていくっていう、そういうね、気持ちでやっていくと、ボールを取った時にオフェンスに転じやすいので、この言葉の意味の逆の部分をですね、考えていくといいと思うんですね。オフェンスっていうのは守りを意識しましょうと、ディフェンスっていうのは攻めを意識しましょうっていう、こういう言葉ですね。この辺のことがキーワードになるんじゃないかなと思います。なのでメルマガの読者さんからいただいたこのご質問の、オフェンスからディフェンスへの切り替えがいつも遅くっていうことで、ね、切り替えを意識して捕まえるように練習してるんですがっていうことなんですけども、この捕まえそのものよりも改善するんだったらオフェンスの終わり方を改善した方がいいと、ハーフコートオフェンスの練習をした方がいいというふうに私は思いますね。きっとですね、まあターンオーバーが起きているか、またはですね、タフショットを打って終わってるっていう、こういうことだと思うんですね。タフショットっていうのはディフェンスにチェックされながらの苦しいシュートね、それをたくさん打ってるのが原因で、捕まえが遅いんじゃないかなというふうに思います。はい。鍵になるのはね、リバウンドのポジションですね。リバウンドのポジション、はい。オフェンスの最後終わるときに、基本的にはですね、こういった、Y の字になるようなポジションを取るというふうなことをね、意識してください。まずリバウンドにですね、フォワードセンターの選手が3人こう三角形に入っていくと。これがリバウンドを取りに行く人ですね。そして1人は、ディフェンス、セーフティーのためにですね、もうセンターサークル付近に下がる。これはまあガードの選手ですね。で、その中間にロングリバウンドって言いますけども、大きく跳ねた。例えば3点シュートをね、相手のチームが打って、で、この遠くからのシュートって遠くに跳ねるじゃないですか。遠くに跳ねるのは、1人がね、処理するっていう感じで、このロングリバウンドの場ね、ところに1人いるという感じで、このトライアングル、ロングリバウンド、セーフティーっていう、この形ですね。アルファベットでいう Y の字に似てるので、私は Y ポジションっていうふうに呼んでますけど、この Y のポジションに入れるようなオフェンスをすることがとても重要だと思います。で、最近はね、5アウト系のオフェンスが流行っておりますが、特にこのコーナーのところにいる人がね、そのままこう立ち尽くしちゃうっていうケースが多いんで、まあ、これだとね、やっぱりディフェンスに戻れないんですね。なので必ずこの選手が、コーナーの選手が こう中にね、エルボーの、このエルボーってハイポスト、ここね、エルボーのところに寄っていって真ん中に集まってトライアングルを作ると、ね、でウィングあたりにいる選手も真ん中に来るっていう形で Y の字を形成するようにするといいと思います。はい、でタグアップっていう言い方をしますけれども、相手のね、選手ですね、オフェンスリバウンド行くときに相手の自分のマークマンに対して突っ込んでいくというふうにしていくと、自然とそういうポジショニングに近いものになってくるので、自分のあのマークマンに対してこう突っ込んでいく、特にコーナーのところからね、そこに突っ込んでいくってことは結構重要だと思います。もしこの図の場合、ここからショット打ったとしますよね。でこの3番と2番の選手っていうのは、まあシュートをね、あの求めてそのままこう立ち止まってるというような状況だと思うんですけど、こういう時にシュートを打ってそのままにいるとですね、もしリバウンドを X の2とか X の3に取られちゃったら、もうこのままこうやって走られちゃって終わりなんですよね。はい、だからこれ内側に必ずいておくと、リバウンドを取られたとしてもそのままディフェンスになることができるので、自分のマークマンに対してこう突っ込んでいくような、そういうタグアップするっていうことがすごく重要だと思っております。はい、ということでですね、まあ、改善すべきのはあのオフェンスのね終わりですね。オフェンスの終わりがディフェンスの始まりなので、ディフェンスそのものをですね、あの改善しようというよりも、ね、走る速さとか、ハリバックそのものの速さとか、それも大事なんですけど、それだけをやるっていうよりも、改善するんだったらオフェンス終わり方が多分タフショットが多いから、トランジションが悪いということで、ぜひねリバウンドポジションにこういう入れるようなね、終わり方をするっていうことをあの意識してやられるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、結構このトランジションの切り替えの悪いっていうね、ご質問よくいただきますけれども、ぜひともですね、今日の話があなたの参考になれば嬉しく思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日はちょっとね短めの動画になりましたけれども、何かあなたのお役に立てれば嬉しく思います。まあ、大体トランジションでね、あの走られ負けちゃうともう試合にならないので、ここのところはすごく重要ですよね。何らかあなたの参考になってくれれば嬉しく思います。バスケの大学毎日更新しておりますので、もしよかったらね、チャンネル登録をしてまた明日の放送でお会いしましょう。こんな疑問があるとかね、誰にもこういうの相談できないとかね、何かあればですね、YouTube のコメント欄などで、コメントいただければ、あの取り上げて一つの一歩のね放送にさせていただくことがあります。ぜひお気軽にコメントよろしくお願いします。最後にお知らせです。無料メルマガ、配信しております。冒頭のいただいたメッセージもメルマガの読者さんからのメッセージでして、メルマガ登録していただきますと私とあなたのやり取りが始まります。私からあなたにコーチングについてのいろんなアドバイス送らせてもらいますので、ぜひ無料メルマガ、登録してください。そしてバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。YouTube メンバーシップで参加することもできまして、メンバーシップの方、非常におかげさまで好調でですね、人数増えておりますので、あのぜひともメンバーシップの方を参加してみてください。この画面下のね青いボタンのメンバーになるというところをクリックしていただければと思います。はい、ということで本日もありがとうございました。三原学でした。それではまた。